東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月1日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日から6月です。水月突入しております。そして今日は電波の日なんですって。制定された1950年当時とは今電波の概念も変わってきてますよね。多分当時はテレビとかラジオのイメージで、その後携帯振ってみたり、電波が入らない時はみたいなところを通して今は Wi-Fi までやってきて、電波も日に日に変化していますが、今後どういう展開があるんですかね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はクレジットカードセゾンカードでおなじみの株式会社クレディセゾン取締役兼専務執行役員 CDO 兼 CTO の小野和俊さんをお迎えします。多岐にわたる事業内容、そして2019年より進化させている DX について伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社クレディセゾン取締役兼専務執行役員 CDO 兼 CTO の小野和俊さんをお迎えします。小野和俊、1976年生まれ。小学4年生からプログラミングを開始。1999年大学卒業後、サンマイクロシステムズ株式会社に入社。アメリカ本社にて開発を経験。ベンチャー企業代表、さらに経済産業省水戸ソフトウェア創造事業に参画後、2015年6月にセゾン情報システムズの取締役 CTO に就任。2019年3月クレディセゾンに入社し CTO に就任。2016年6月取締役、2023年3月より現職。さて、クレディセゾンというと皆さんやっぱ思いつく言葉としては永久不滅ポイント、 CM の言葉が頭に残る方も多いかななんて思いますが、事業多岐にわたるということで、ちょっと改めて会社の特徴など伺ってもよろしいですか。
はい、クレディセゾンというとおっしゃる通り、もともとこうセゾンカードのクレディセゾンでしょって思われる方多かったと思うんですね。で、実は今ですね、かつてセゾンカードだけの会社だった。で、もうだいぶ事業のポートフォリオというか構成が変わってまして、で、セゾンカードも今実は引き続き伸びてるんですけど、それと他に、不動産ファイナンスって言われる、例えば住宅ローンとかですね、あと賃貸に住むときって今、家賃保証ってほぼ必須になってるんですよね。で、そういうような事業もやってますし、で、利益で言うともうクレジットカードをもう追い抜くようなところまで来てるんですよね。不動産ファイナンスですね。で、加えてグローバルの展開というのが非常に今勢いづいてまして、特にインドはですね、もうそのインド単体でこの8年ぐらいの期間でもうゼロ名から立ち上げて、貸付残高が1000億ですね。で、社員としてももう数百名規模まで来るっていうことで、本当にスタートアップがユニコーンになるみたいな感じで、グローバルはものすごい勢いで伸びてて、だからもうカードだけの会社っていうのじゃ全然なくなってきてるなって、そんな感じの事業を展開してるところですね。
すごい勢いを感じるんですが、そのインドで伸びてるっていうのは、クレジットカード、
インドはクレジットカードじゃなくてですね、はい、国全体がすごい勢いで伸びてるので、もうその成長に追いつかなくて資金的なところですね。で、そのお金を借りたいっていう資金需要がめちゃくちゃあるんですよね。で、そこに対しての、まさに金融の事業ということで、だからカードはむしろ全然やってなくて、そのお金の需要があるところに適宜貸し付けていくっていう、まさに金融事業ど真ん中をやってるって感じですね。
じゃあインドのスタートアップの裏にクレディありみたいなところもあったりするんですかね。
そうですね。割とスタートアップなんかもやっぱり成長スピードが早すぎて、資金が追いつかなくて資金ニーズありみたいなところもあるんで。
そうなんですね。じゃあ結構その世界とのつながりが多い部署というか、そういった仕事に従事している中の方も多いということですよね。
はい、グローバル事業部ってところなんで、で、ただあんまりこうよくありがちなのが、日本の会社がグローバル出てくと、なんかこう本体がいろいろと全部統制かけるぞって色を強く出しすぎて、で、もちろんその上場企業としての一定程度のガバナンスは必要なんですけども、やっぱりそれ以上に成長にブレーキをかけないっていうことを重視して、かなりこう自主独立に で、それこそインドのベンチャーをもともとやってた CTO の人とか、そういう人たちが集まってきて、その彼らの自由で能力も発揮して、で、かつ金融機関としてのガバナンスも適宜効かせつつって感じで、本当伸び伸びとやりつつ、統制が効いてて、ものすごい今ベストバランスだと思いますね。
進化をし続けているという様子が今すでに伺えていますが、規模って人数とか社員の方で言うと、
社員のその人数そのものがすごい増えたというよりかは、事業は拡大したんだけども、そのバランスとかですね、ポートフォリオが変わったっていう感じになってますね。
それデジタル化っていう裏にはやっぱり DX の推進があると。それで小野さんは、そこのスペシャリストという形で今在籍なさってるんだと思うんですが、
はい、
簡単に言うとクレディセゾンの DX 戦略ってどういう感じになるんですか？
消費者の方々とか会員の方々から一見見えにくいかもしれないんですけども、一番大きな DX の方向性としては、今までのそのクレディセゾンもそうだし、他の日本の事業会社もそうなんですけど、 IT については自分たちでやるんじゃなくて、外部のプロに持ち家持ち家でお金を払ってやってもらうって、こういうそのベンダー依存みたいなことをよく言われるんですけど、そういうモデルが一般的だったんですよね。だけどよくね、ソフトウェアイーティングザワールドって言葉が有名ですけど、もうそのソフトウェアって、例えば何するにもスマホでとかっていう風になってきてる時代で、スマホのアプリがどうやって動くかっていうと、当然ソフトウェアで構成されてるので、そういうそのソフトウェアで何かをやっていくってことと事業とかも不可分になってきた。で、我々の一番多分ユニークなところは、その内製化っていう言い方なんですけども、事業会社の中に IT の専門家がいて、で、その人たちが自社のお客様向けのプロダクトも社員向けのプロダクトも自分たちで作っていく。
社員向けのも自分たち。
そうですね、うんうんうん。で、そういう選択肢を持ちつつ、はい、まあ、ものによっては、その今まで通り IT の専門家のベンダー、まあ、我々も専門家なんですけど、ベンダーに頼む、はい。で、そのハイブリッドモデルみたいなことが、もうかなり確立してきてて、で、事業会社で内製化を確立できてるところが、まあ、今、我々もできてて、何件か出始めてるんですけど、はい、まあ、そういうモデルの、その走りみたいなところの一つになってるっていうのが、一番特徴的かなと思いますね。
その内製化するメリットって、本当にたくさんあると思うんですけども、うん、まあ、スピード感とか、その本当に必要なものにフィットしたものを。
はい。
の形を作り上げるとか、一番感じるのってどのあたりになりますか？
昔って仮説立てて、その仮説が当たるものと信じて、はい、いろんな予算を組んだりとか、うん、大型のシステムを構築して、はい、で、外れそうになったら、外れたら大ごとになっちゃうから、何としても合わせに行くっていう、こういうその企業目線で設計したものをいかにこう、完遂するかみたいな考え方だったんですよね。だけど、例えば今の時代って、まずその小さく早く始めて、で、作り上げてみて、お客様に使っていただいたら、仮説が当たるところと外れるところとかって、こう解像度高く見ていくと、本当はあるわけですよね。で、当たったところはもっとアクセル踏むし、外れたところはちょっと違ったねってことで、ピボットってよく言いますけど、バスケットボールの軸足を置きながらこうピボットするのと同じように、はい、まあある意味変えていく。で、そういうものをやっていくときに、やっぱり今までのベンダーに頼むっていうと、会社対会社で契約じゃあこれ変更どうするんですかとか、体制張っちゃったんですけどとか、こういうことになっちゃうのが、内製化だと、まあ中の、社員としての仲間なんで、ここは伸ばしましょう。ここはやっぱりブレーキ踏みましょう。ここはもうやめましょうとか、そういうその変化に対する柔軟性みたいなものがすごく高くなるというのが一点と、あとやっぱりものすごい主体的になるわけですよね。やっぱりそのなんか作る側として言われたことだけやればいいとかじゃなくて、同じ事業を一緒に作ってる。だから事業的な数字も一緒に見ながら、あ、ここ思ったら当たりましたね。じゃあもっと行きましょうかみたいな感じで、極めてこう柔軟性とともに主体性を手に入れるっていうのが大きなところかなと思いますね。
内製化のいいところっていう話を伺っただけでも、なんか結構やっぱり大企業に近しい文化なのかなって正直今日お話伺うまで思ってたんですが、
はい、
そのピボットの速さとか意思決定の速さとか思っても、かなりスピード感のある会社の文化はもともとなんですかね、はい、それとも最近そう推し進めてきたものなんですか？は
いはい、多分2つあると思ってて、クレディセゾン自体がもともとかなりそのベンチャー的な気質は持ってると思うんですよね。よく社内で、オープン、はい、フランク、イノベーティブっていう言葉が言われるんですよ。で、よく社風とか社是みたいなビジョンみたいなもの掲げてるけど、まあ実態が全然そうなってなくて、しらけちゃうよねってことって、まあ起こりがちだと思うんですけど、このクレディのオープン、フランク、イノベーティブは本当にそうなんですよね。で、僕も来てびっくりしたんですけど、今来て5年になるんですけども、それなりの規模の金融機関で、だって普通金融機関で大きいっていうと、オープンな感じしなくて、どちらかというとクローズドな感じ。
そうですね。
フランクでもないし、はい、イノベーションもなかなか起こせないって、こういう感じ強いじゃないですか。うんうん、はい、で、ここはもともと本当にあるなと思って、それは一つもともと会社が持ってる DNA みたいなことなのかなと。で、加えてもう一つのところっていうのは、僕はもともとスタートアップももう20年間スタートアップの代表もやってたんで、長かったんですよね。で、その僕のチームっていうのは、僕自身がそもそもスタートアップで、なので、こうスタートアップの人も半分ぐらい来てるし、でも金融機関でもあるので、やっぱり事故っちゃいけないから、エンタープライズの人も半分ぐらいいて、僕らのチームはそれに輪をかけて、スタートアップっぽいっていうことで、掛け算みたいな感じで、僕らのチームはものすごいスタートアップっぽくなってると思いますね。
すごい面白そうなチームですね。
面白いんですよ。で、面白いんだけど、 やっぱりよくダイバーシティ&イクイティ&インクルージョンとかって言いますけど、はい、僕らのチームもそんな言い方じゃなくて、まあ多様な人がいた方がやっぱり強いじゃんって、もっと素朴な感覚で、まあダイバーシティをやってるんですよね。で、そうするとさっきのスタートアップから来た人と、それからそのエンタープライズの絶対事故っちゃいけないのから来た人が来る。はい、で、これ自体は単純にいいことのはずなんだけど、先輩からこれはやっちゃいけない、これはすべきだとか教わってきたものが、スタートアップとエンタープライズで全然違うわけですよね。で、そうすると時として、
なるほど。
お互いありえないってなっちゃう。で、こういうその文化的な対立をいかにマネージするかみたいな意味では、これはこう面白いとも言えるし、まあ難しさがあるとも言えるし、っていう感じですね。
ちょっとここ大テーマな予感がしてるので、ちょっと一曲お届けして、さらにこのあたり聞かせていただいていいですか？
はい、わかりました。はい。
その D&I 的なことで、ダイバーシティ的なことで、いろんな方が集まってるチームをうまくハンドリングしていくのが小野さんの役割でもあるということを伺いましたが、なかなか楽しそうな反面、難しさもあるのかななんて思いますが、はい、まず難しさから伺ってもいいですか。
本当にこう、今までいた会社のバックグラウンドから来る、教わったことが違うっていう言い方にはとどまらず、ほとんど逆なこともあるわけですよね。
逆。
わかりやすい具体的な例で言うと、毎週1回の定例会議がありますと。はい、で、例えばそのエンタープライズでやってきた人とかっていうのは、例えば9時から始まるんだったら、もう9時には必ずこう来てるっていうのが大前提になる。はい、で、ところがスタートアップの人とかって、前日夜にアップルのディベロッパーカンファレンスですっごいホットな技術が出て、ちょっと徹夜で調べちゃったんで、朝会議が9時から始まるんだけど、9時半になって今起きましたって報告が入るみたいなこともある。はい、で、これは、遅刻をしない方がいいよねっていうのは、あらゆる種類の社会人で、ベースあるのはあるんだけど、ただその1秒でも早く学んで、それをプロジェクトに取り入れようとして、それでその熱意とか、そういう知的好奇心から、うっかり徹夜しちゃったんだったら、それはもしかしていいことかもしれないじゃないですか。はい、あんまり続くと連絡事項が伝わらないとかありますけど、で、そういうことに対してダメだよ、基本的なことできてなくてっていうふうに怒っちゃうんじゃなくて、本当に技術大好きだよね、何々さんって。ただ、定例もちゃんと、毎回じゃなくていいけど、できるだけ遅刻しないようにしようね、みたいなコミュニケーションを、していかなきゃいけないとか、簡単なやつで言うと、そういうところから始まるって感じですか、
ね、あれですね。じゃあ、マネジメントの仕方って、いろいろありますけど、小野さん流というか、今のその会社にで働く小野さん流で言うと、そういうそれぞれの本当の本質の仕事ってなんだろう、みたいなことを常々考えながら、やっていらっしゃるんですかね。
はい、そうですね。で、それって、僕が考えるだけでは、本当の真実にたどり着かないことがあって、やっぱり聞かないと分かんないですよね。例えば定例遅刻しちゃったってさっきのケースで言うと、終わった後に、ちょっと遅れたみたいだけど、どんな感じって聞くと、そうすると、いや、実は昨日、すっごいホットな、何々出て、小野さんもう見ましたみたいな、ちょっとまだ見てなくて、そんなの全然甘いですよ、見なきゃ、みたいな。で、それ調べてたら徹夜になっちゃってっていうのが本人からやっぱ聞かないと分かんないですよね。
なるほど。
一旦、傾聴して、なぜそういう行動になったのとか、どういう感じって聞いてみると、その人なりの思いを教えてくれて、で、それでそういうことだったんだ、ポンって理解をして、で、それに対してやっぱり、それでもちょっと困るよねっていう時には言わなきゃいけないけども、そういうことあんまないんですよね。やっぱり何かしらの理由があってみんな行動してるので、そういうことに一つ一つ寄り添っていくっていうことを、人数分やっていくってなると、それなりに大変みたいな、そんな感じですね。
小野さんのチームにはどんな方が集まって、
僕のチームでいた時に、いろんな見方があるんですけど、IT 部門全体で言うと、もう300人超えてみたいな、もう400人近くいるんですけども、今お話しした内製のチームだけで言うと、今145人いるんですよね。で、エンジニアとか、データサイエンティストとか、セキュリティのスペシャリストとか、デザイナーとか、そういう人たちがいる感じですね。
小野さんが、例えば採用するときとかって、面白い人とか変わった人とか、ちょっと端的な言葉で言うと、あと何か一つだけ秀でてる人とか、いろんな括りがあると思うんですけど、どういう人材に惹かれがちなんですか？
よくジョブディスクリプションとかっていう形で、こういうスキルセットとか、こういう経験を持つ人募集みたいな、会社側が規定した枠にはまる人を探すっていう採用の仕方があるんですけど、僕は全く逆で、例えば、うちの取り組みとか僕の考えとかに興味持ってエントリーしてくれって話しました。で、何が強みなのとか、うちの会社でやるとしたらどんなことやりたいって聞くと、やっぱり僕が想定もしなかったようなスキル持った人とか経験持った人とか考えがある人と出会うんですよね。で、こんな人がいるんだったら、むしろこのプロジェクトはもっとこういう形に変えられるかなっていうふうに、どういう人がいるから何をするっていうふうに、事業戦略そのものの場合によって変わり得ると思うんですよね。であんまりこちらで規定してというよりかは、やっぱり何かしら秀でてるとか突き抜けたものがあるとか、またはものすごいバランスが取れてるっていうのもある種の秀でてることの一つだと思うんですよね。で、そういう何かしらの重い能力、経験とか、そういうものがある人ってのは全員愛すべき才能を持った人たちだと思うんで、歓迎って感じですね。
あれですね、小野さんすごい人にご興味があるっていうか、結構人主義っていうか、
人主義というよりかは、なんかいろんな人のいろんなこう個性が組み合わさって事業が生まれていくのが好きなんですよね。
へ
え。そこはすごいダイナミックだなと思いますね。
それってなんか大手でなかなか実行しにくかったりするじゃないですか。やっぱり大手っていろんなこう、なんて言うんだろう、決まりがあったりとか、ルール化しないとみんな統制取れないから。
は
い
は
い、その中ででもそれだけの自由度をあえて作り込もうってするっていうのがすごく面白いですね。
はい。変えるものと受け入れるものと、あとやっぱりそれでも大きく変えなきゃいけないっていうものについては相談していくとか、そんな感じで整理しながらやってますね。
その小野さんが立ち上げられた部署というかチームがテクノロジーセンターっていう。
そうですね。
はい。はい、これクレディセゾンが DX 進めていくにおいてのなんかこうコアなチームみたいな感じですか。
そうですね。今完全にそうなってますね。
へえ。この皆さんで最初に立ち上げたのがセゾンのお月玉。
お月玉、そうですね。
お年玉じゃなくて。
そう、お年玉じゃなくて毎月だからですね。
はい、気になります。ちょっと深く聞かせてください。
はい。お月玉っていうのはまさに我々の内製チームが作った第1号案件だったんですよね。はい、セゾンカードが何か大きく新しく始めたっていう動きを作りたいなってすごく思って。で、何ができるかなってことで、チームのメンバーで、話したり、まあ、あとビジネスサイドとも話し合って。で、その時に出てきたのが、こうデジタルにも面白いし、アナログにも面白い。例えば、お月玉って何かというと、簡単に言うと、セゾンカードで500円以上決済いただくと、デジタル抽選券が1枚もらえて、で、月に1回、そのアプリでガチャが回せて、で、そのソシャゲのガチャみたいな感じで、回すと、3D のガチャガチャがバーンって降りてきて、ガチャガチャガチャガチャパーンみたいな。で、当たると、ちょっとこう、遊び心ある現金かけてもで、現金1万円が届くってやつだったんですよね。で、まあ、これも2年半やって終了したんですけども、やっぱりすごく SNS とかでも話題になって、始める前の X、旧 Twitter のセゾンカードのフォロワーって1万2000人だったんですけど、それが半年で20万人ぐらいになったりとか。
すごい。半年で。
そうそうそう。あえてこう時代に逆行しているというか、その確かにデジタルになっていくし、キャッシュレスになっていくんだけども、なお、今もその時代にあってもなおこう、現金のインパクトって、色褪せることないよねと。で、それをセゾンらしい遊び心。例えばバレンタインの2月だったら、板チョコのデザインの現金書き留めのデザインで届くとか。
はい、
デジタルにもアナログにも面白さがある。セゾンがなんか面白い。で、1万人が毎月1万人当たるから現金1億円集めなきゃいけない。毎月。
うん、
っていうのを始めたら面白いんじゃないかっていう、こういう感覚で始めたものなんですよね。
デジタルとアナログの良さって本当にその通りですね。今の企画で言うと。
そうですね。
ああ、じゃあそういうその DX っていう筋、と、またちょっと一緒だったり別だったりもしますけど、とにかくなんかちょっと話題になったりとか、その本質と近かったり遠かったりする面白いことを考えていくっていう側面もあるチームなんですよね。
そうですね。
でもこの5年で53の案件リリースされているということで、はい、今のやっぱりお月玉もかなりインパクトあると思うんですけど、
はい、
なんかいかがでしょうか？印象に残ったものとかってありますか？
まあ、お月玉がやっぱり最初だったので強烈でしたけど、他のもので言うと、まあ、やっぱりお月玉作り始めた時に、まあ、アプリ自体が外部のベンダーに作ってもらってたんですよね。で、1区画だけもらって、そこをお月玉で僕らが内製で作るってやってたんですけど、ただ、すごく、我々の DX ってこう、旅路みたいなところがあって、お月玉をやってたら、ちょっとやっぱりアプリのそれ以上のことをやろうとしたら、すごくその、引っかかっちゃうところがあるってことに気づいて、で、アプリ全体がやっぱり内製化いつかはしなきゃいけないよねって分かって。で、アプリ内製化も結局したんですけども、それやってたら、アプリが叩くバックエンドの API、まあ、つまりサーバー側というか、奥にあるシステム。で、そこも、アプリが利用が伸びれば伸びるほど、その利用の伸長に耐えられる仕組みじゃないとダメなわけですよね。で、裏側もやっぱり内製の手を入れなきゃいけないかなっていうことで、まあ、あるプロジェクトを進める中で、次にやるべき本当のトゥードゥが見えてくるみたいな感じで進めてきたんですよね。で、印象に残ったので言うと2つあって、1つがやっぱりアプリの完全内製をしてフロントエンドでデジタルお客様接点で一番重要なのって誰がどう考えてもスマホじゃないですか、
はい、
でここでのお客様接点を内製化できたセゾンポータルでこれが一つですよね、うん、でそれから先ほどのセゾンポータルやってる中で裏側も伸縮性高くやんなきゃいけないってことで、うん、10年間苦労して作ったやつを包み込むようなラッピングするシステムってのを作ったんですよね、はい、でこれはもう本当に正気の沙汰ですかっていろんな人から言われるぐらいそんなところを内製でクラウドで作るなんてしかも途中から方式変更したんで、
はい、
正気の沙汰ですかって言われながらももう現場としても絶対これはやりきりたいってことでやりきったオープンゲートウェイってやつがあって、
はい、
やっぱりこのフロントとバックエンドの中核の一つずつがですね極めて重要だったし印象に残るシステムかなと思いますね。
それぞれの才能を咲かすっていうお話さっき冒頭にもあったと思うんですけど、はいはい、まず手始めにどういうなんかマインドでいるとマネジメントサイドって皆さんを生かすことができるんですかね。
なんか例えば一昔前のマネジメントってこう上司がいてその上司の若い頃はこういうことを習って俺の若い頃はなみたいなそれでそれと同じようにやっていけば同じように成長できるみたいなすごくその成長のストーリーとかキャリアとかが一元化できた時代があったと思うんですよね。 で、ただ今っていろんな才能があるし、いろんな事業があるし、固定的なものも変化していくものも事業でもいろいろあるわけですよね。はい、まあ、なので、ロールモデルを固定化せずにってやっていく必要があると思うんですよね。うん、で、そうすると具体的な日々の会話とか何が起こるかっていうと、僕らのルールの一つでもあるんですけど、短所についてはもう言及しない。で、例えばチームで考えた時に、一見そのある常識に照らした時のある人の特性が短所に見えたりするじゃないですか。はい、だけど、別の人がその短所のところがむしろすごい強い人がチームにいるってなった時に、こう、能力のレーダーチャート、スパイダーチャートの透かし紙みたいなことを重ねていった時に、チームの総面積が最大化するようなチームフォーメーションを考えるべきだと思うんですよね。で、その時に、やっぱり突き抜けた人って癖があることが多いので、なので、まあその短所だから君はこれ直さなきゃみたいな会話は一切禁止にすべきだと思うんですよね。実際僕そういうこと絶対言わないんで。そういうのが、まあ本当にダイバーシティの時代のマネジメントの最初にして一番重要なところみたいな感じなのかなと思いますね。
今すごい4歳の娘を育てていて、はい、なんかどう育てていこうかなって時代のちょうど今かなり変わってる時だから、思ってる中で、でもやっぱ日本人らしさも大事なのかとかすごい悩んでたので、なんかすごい今ぐさーっときました。短所は気にしない。
はい、
短所は言及せずにいいところを伸び伸び伸ばしたまえっていう土壌は、ね、はい、皆さん本当に働きごたえのある環境ですよね。
はい。ただ、その好きにやっていいよって言って、組織としてそれがこう、機能しないってことだとまずいから、はい、まあだからその、ある、こう、特徴のある人、例えばじゃあ一見短所に見えることがあるような人だったら、それを補う人とセットでチームフォーメーションを組んでいくって、これがないと、なんかあのチームってここが全然できないよねってなっちゃうから、だからそこら辺のこう、うまい組み合わせの発見ができるかどうかみたいなことが、組み合わせとして考えなきゃいけないことなのかなと思います。チームの中に、この人とこの人が組み合わせるとちょうどいいかなっていう人って、大体何かしら見つけられるはずなんですよね。でも意識しないと、なんかあの二人合わないよねとか合うよねとかい こう雑な整理しかできなくなるので、常にこう、そういうアンテナを立てながら、からチームフォーメーションを検討し続けるっていう、そういう感じだと思いますね。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・笹川。
デジタルホルンフューチャーフィックス、今日は株式会社クレディセゾン取締役兼専務執行役員の小野和俊さんをお迎えしました。いや本当に才能と、そして頭の回転と、そしてなんか仕事を楽しむ力と、いろいろな力をお持ちの方だなと思いながら、途中から授業を聞いてるみたいな気持ちになりながら楽しく話を聞いておりました。来週は小野さんのパーソナルな部分も聞かせていただこうと思っています。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。